ハロー、大家好。皆さん、こんにちは。一条真のプライドトーク第10話ということで、2023年1月29日、台湾は春節の、連休最終日ですね。今年は、9連休、10連休ぐらい、長い長期連休の人が多かったみたいで、街中すっかり、長期連休で、明日からね、また仕事再開ということで、ぐったりしてる人も多そうな雰囲気ですが、僕も先週の水曜日から1週間ちょっとですね、彼の実家の台南で過ごしていました。僕仕事は日本のカレンダーでやってるので、平日はずっと仕事だったんですが、夜とか週末とかね、彼の家族とか親戚とかとご飯食べたりして台南で過ごしてました。で、ちょっと前、数日前に、台北に戻ってきて、やっぱり自分の家はいいなと思いながら週末を過ごしているところです。で、台湾の正月春節の連休長かったんですが、その連休に入る平日の最終日ですね、それが1月19日の木曜日だったんですが、春節前の平日最終日にものすごく大きなニュースが入ってきました。はい、それはですね、実は、日本人も台湾で、同性婚ができるようになりました。あれ、台湾ってずっと前から、同性婚できるんじゃなかったのって思いの方いらっしゃると思うんですが、はい、その通りで、2017年の5月ですねから台湾では、同性婚が認められています。ただ国際同性カップルに関しては、台湾で、台湾人と外国籍の人が結婚する場合ですね、その外国籍の人の自分の国、国籍を持っている国ですね、でも同性婚ができる、登録できる国の国籍を持っている外国人としか手続きができないという状態が実は2017年に同性婚を実現して、施行されたのは2019年ですね。2019年から、この2023年の今まで、台湾人と外国人が結婚する場合は、同性婚が実現している国の国籍を持つ外国人に限定されていたんですが、なんと今年からですね、もう実はもう明日からできるらしいんですが、法律が修正されまして、中国籍を除く外国人であれば台湾において、台湾人と同性婚ができるというふうに、法律が修正、されました。なので、書類さえ揃っていればもう明日にでも日本人と台湾人が結婚できるという状況のようです。はい、もともと2017年に、最高裁判所を、日本における最高裁判所的な司法の裁判でですね、同性婚を認めましょうという判決が出て、2019年から、同性婚が施行されてます。もうすでに累計で5000組とか6000組とかいるのかな、同性婚の夫婦が、たくさん、台湾にはいるわけなんですが、台湾人と外国人の結婚に関しては、国籍の制限があったということで、まだ多くないと思います。で、同性婚が実現してからも、その権利をですね、認めてもらうために多くのカップルが原告になって、有名なカップルでいうと、台湾人とマカオ籍のカップルであったり、台湾人と日本人のカップルもいらっしゃいましたね。個別に裁判をして、裁判に勝って結婚できるというのを認めてもらったカップルもいくつかいたんですが、今回はもう制度としてできるようにしますよということで、全ての人が対象になる制度です。で、春節前の平日の最終日にこちらが、政府から発表されたので、実質的にはこの連休ずっと、市役所とかね、行政機関春節で閉まってたので、休み明けの明日から、手続きができるようになるそうです。ほぼ 何の心の準備もしてなかったので、書類も何も用意してないですし、そもそも何の書類がいるんだろうっていうのを調べてすらいなかったし、まあ、調べたところで、男女の日本籍と台湾籍の夫婦、まカップルが結婚する場合の情報はたくさんあるんですが、まあ、今回のこの新しい方法、日本では登録できないし、そもそもでも台湾側でだけ結婚できるっていう仕組みの、まあ、実績がインターネット上に情報何もないので、ちょっといろんな役所周りに問い合わせてどんな書類がいるのかなっていうのをちょっと情報をこれから集めていこうかなと思ってます。台湾では2019年に同性婚の法律が施行されて、もうすでに19年、20年、21、22と4年弱ですかね。4年弱で、発表されている数字を見ると、同性婚したカップルが、9659件、2022年年末時点ですね、約1万組の同性カップル、まあ、2万人の人が結婚できたということですね。でそのうちすでに離婚しているカップルが1500ぐらいあるということで、まあ、離婚率に関しては普通のカップルとそれほど変わらないのかなという状況ですね。で、まあ、男性同士のカップルと女性同士のカップルを見ていくと、その1万に対してですね、7割弱が女性同士のカップルで、男性同士のカップルは3割ということで、まあ、結婚っていう、まあ、枠組みというか仕組みですね、は、まあ、女性カップルの方がより重視している比率が高いのかなという感じですね。でもうすっかり普通のことになりつつあるんですが、同性婚が台湾では完全に同性婚が、男女の結婚と同じになってるかというとそうでもなくてですね、まず養子を取るときにどちらかの配偶者というか夫婦のどちらかと血縁関係がないと養子にできないとかですね、また一部完全にイコールではないような状況が残っているということで、まだそれに対する権利獲得の活動をしている団体も多くありますね。あとは、まあ、今回中国籍以外の外国人が全て対象になったんですが、まあ、中国籍の方に関しては、まあ、台湾と中国大陸で、結んでいる条例があって、まあ、人民に関する台湾と中国大陸の特別法みたいなものですね。で、そちらを修正しないといけないの で今回はそこまで、できなかったということで、残念ながら中国籍の方とは、台湾人は結婚できない状態が続いています。ただ香港とかマカオとかの方はできるようになったみたいです。はい。で、まあ、お正月前にこれが発表されたということで、まあ、毎年お正月前になるといろんなこう LGBTQ 関係の活動をしている団体とかから、まあ、まあそれに限った話じゃないんですが、まあ、まだ結婚しないのとか実家に帰ってですね、お正月の親戚が集まったらまだ結婚しないのかとか、彼女はできたのかとか、子供はそろそろできないのかみたいな話、こんなのはやめましょうみたいなね、キャンペーン的な画像とか動画がよく流れてきたりするんですが、今まで、まあ僕の話になりますが、今までまあ結婚しないのとか、パートナーいないのとか言われても、いやまだまだ結婚できないしとかって言って、まあ言い逃れができていたっていうと変ですけど、結婚できないので、それができるという前提でいろんな物事を考えたりする必要なかったんですが、こうやって本当に結婚が、まあ、台湾で、だけですができるようになってしまうと、周りの人からすると、いつ結婚するのってこうね、何気なく僕に言ってきたりとかもすると思うんで、ストレートなカップルってこういう、いつ結婚するのみたいなプレッシャーを感じてたんだなって、こう今更ながら少し彼らの気持ちが分かった気がします。 まあ、結婚の手続きですね。まあ、もともとするつもりでいたので、しようとは思ってますが、いざできるようになってしまうと、さて、どういうタイミングでしようかなっていうのは、悩んでしまいますが、直近、ビザの問題がないので、まあ、ゴールドカードっていうビザを3年間で取ってきてるので、あんまりビザの問題を急いでないっていうことと、まあ、結婚して配偶者ビザを取ろうとすると今のビザと併用になるのか切り替えになるのか、ちょっとビザの扱いとかも、あとはまあ後々永住権とか帰化とかいろんな選択肢あると思うんですけど、後々どちらのビザを持っていた方が有利なのかとかですね、あとゴールドカードは税制優遇とかもあるので、どちらの方がいいのかなっていうのをちょっといろいろ調べないといけないなと思いつつ、まだちょっとお正月ムードで動き始めてない感じです。おそらく日本で、独身証明書とかですね、でそれを日本にあるあの台湾の経済文化交流所とかに持っていてですね、その独身証明書を翻訳したもの、英語か中国語に翻訳したものにこの内容は正しいですという形でハンコをしてもらう、あの書類の手続きがあるんですが、おそらくそういうのをしてこないと台湾で登記ができないのかなと思ってるんですけど、まあ、日本で認められてない、結婚できない中で台湾側でできちゃうっていうのは日本側からしたらどういう扱いになるんだろうなっていう若干の疑問もありますが、まあ、今でもアメリカとかカナダとかで同性婚の手続きしている日本人、まあ、たくさんいると思いますが、日本ではまあその手続きができないっていう状態で、まあまあそれはなんていうのかな、そういう、まあ、不都合というか、まあ、辻褄が合わないところが出てますよね。まあ、重複結婚を、まあ、防ぎましょうみたいな概念あると思うんですけど、例えば、台湾とか、カナダとか、アメリカとかで日本人が、現地の方と同性婚したとして、で、日本で、その人がじゃあ今度は女性と結婚しましたって言ったら、なんか手続き上はそれぞれ結婚ができちゃうんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあそんなことをする人が考える人多くないと思いますけど、なんかそういったちょっと制度上の不都合とかいろいろありそうだなと思って、またちょっと調べたらポッドキャストで共有していきたいと思います。で、僕はちょっと手続き急いでないんですが、そのためだけに日本に帰るのもちょっとスケジュール調整も大変なので、次日本に帰った時に書類を用意してきて、で戻ってきて手続きできればなと思ってるので、まあ春頃かなとは思ってますが、一旦お正月前にすごく大きな、ニュースが入ってきたということで、ポッドキャストのテーマにさせてもらいました。なんか本当はお正月の話しようかなと思ったんですけど、ちょっとお正月のもろもろの出来事はまた次回に置いておきたいと思います。はい、では、ちょっと短いですが、台湾で外国人、日本人を含む外国人が同性婚できるようになりますよというニュースの共有でした。以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。